お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙の学びをしていますが、パウロは偶像礼拝の中心都市であったエペソでの働きを始め、ツラノの行動で2年間福音を語り続けました。その結果、とても多くの人々がキリストに立ち返りました。おそらくこの地域での福音宣教は、歴史上他のどの場所にも増して効果的であったのではないかと思います。ですからエペソ教会は、この時、霊的に最高の水準の教会であったと思います。この書簡を理解することができた人々が、あの異教の町に住んでいたのは驚くばかりです。彼らが理解することができないなら、パウロはこの書簡を書くことはなかったと思います。さらに、黙示録の中で、エペソはアジアの7つの教会のうちの最初に書かれています。エペソは最高の教会であり、霊的に最高の水準にある教会でした。神様の御霊がエペソの信者たちの中にどれほど高い霊的な水準を与えられたかは、おそらく私たちには想像することができないのではないでしょうか。彼らは主イエスのご人格を愛し、主に引き寄せられていました。残念ながら現代の私たちは、キリストのご人格から遠く離れてしまっていると思います。私たちはあまりにも、プログラムと、教会の働きと、教会の役職とに気を取られてしまっているので、キリストのご人格から遠くへと来てしまっていると思います。基本的な質問は、私たちがどれほど主を愛しているかということだと思います。パウロはエペソ人たちに、キリストは教会を愛し、教会のためにご自身を与えられたと書いています。私たちはそのご愛に応答しているでしょうか。私たちは、私は主を愛します。なぜなら、主がまず私を愛してくださったからですということができるでしょうか。エペソ人への手紙は、私たちをキリストにとても近づけてくれるはずです。聖書の中で、批評家たちが理解できないという二つの書は、エペソ人への手紙と黙示録です。リベラル主義は、黙示録はただ、雑多な象徴が寄せ集められているもので、これを解読できる人は一人もいないと言います。また、リベラル主義は、エペソ人への手紙はあまりにも水準が高く、私たちを超えていると言います。しかし聖書の中で、数学的、論理的に解決することができるのは、エペソ人への手紙と黙示録なのです。この二つよりも論理的な書は他にはないと思います。私は聖書を端から端まで信じていますと口にしながら、その中に何が書かれているのかさえ知らない人たちがいます。彼らはただ、経験層に聞こえることを言っているのに過ぎませんでした。もし聖書が神様の御言葉であると信じているなら、その人はそこに何と書かれているかを知ろうとするはずです。私たちは聖書の中に何が書いてあるかを真剣に学ぶ代わりに、どのようにして若い世代とコミュニケーションをするか、またどのようによりよく 教会を組織するかなどという方法論やトリックを使うということを避ける必要があります。エペソ人への手紙と黙示録は聖書の中で最も概説するのが簡単な書です。なぜならどちらも論理的だからです。この二つの書に書かれていることを全部理解することができるふりをするつもりはありませんが、でも確かにどちらも論理的で簡単に概説することができるのですと、マギー博士は述べています。エペソ人への手紙の中で、パウロは論理的ですし、黙示録の中で、ヨハネは論理的です。ヨハネは自分が見たこと、今あること、そしてやがて来ることを書くようにと命じられました。そこにははっきりとした三重の区分があります。エペソ人への書簡はとても論理的で、六つの章の中で最初の三つは教会の天からの召しについてであり、教理的です。あとの三つの章は教会の地上での振る舞いについてであり、とても実際的です。ご存知のように教会には頭があります。教会の頭はキリストであり、キリストは天におられます。私たちは主と同化されています。でも教会の足はこの地上にあるのです。パウロは天の者たちの中に座って私たちを取り残すようなことはしません。彼は言います。エペソ4章の一節。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。パウロの時代、信者たちはローマ世界の異教の社会の中を歩んでいたということを覚えておく必要があります。この書簡の最初の半分は教理的で、後の半分は実際的ととても論理的な区分になっています。私たちにはその両方が必要です。私たちは最初の三つの章の中だけに生きるべきではありません。この三つの章は素晴らしいものですが、メッセージは私たちが住んでいるこの地上に降りてこなければなりません。教理的な部分は同時にとても論理的です。一章では教会は体で、二章では教会は宮です。そして三章では、教会は奥義です。実際的な部分にやってくると、四章では、教会は新しい人で、教会は何か新しいものをこの世に示すべきなのです。そして五章では、教会は花嫁になります。しかし今日教会は花嫁ではありません。パウロは第二コリント人への手紙十一章の二節に次のように書いています。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。つまりパウロは、私は今日あなた方をキリストに婚約させています。そしていつの日か、教会は主の花嫁になるのですと言っているのです。教会は兵士であり、戦わなければならない敵がいます。この世では戦いが起こっています。私たちは今日、神様のために立ち上がる必要があります。さて、エペソ人への手紙の本文に入りたいと思いますが、一章の一節から二節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。パウロのすべての書簡の中で最も短い挨拶です。この挨拶が短いのは、 この書簡がエペソの教会に送られたものですが、同時にすべての教会のために書かれたものでもあったからです。いくつかのより良い写本においては、エペソのという言葉が省略されています。また、コロサイ人への手紙の中で、彼がラオデキアから回ってくる手紙を読むようにと言ったとき、パウロが述べている書簡は明らかにエペソ人への手紙でした。コロサイ人への手紙4章の16節にはこのように書かれています。この手紙があなた方のところで読まれたなら、ラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方の方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。言い換えれば、エペソ人への書簡は、その当時の多数の教会のために回覧されるための手紙でした。彼は一つの地域教会にというよりは一般的な教会、つまり目に見えない信者の集まりである体としての教会に向けて書いているのです。また、キリストイエスの使徒パウロとありますが、キリストという言葉は主の肩書きで、パウロは主がどのような方であるかを明確にしているのです。またイエスという名前は主の人間としての名前で、パウロは次のように述べています。第二コリント人への手紙五章の十六節。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。パウロは三年間地上でミニストリーをされたイエス様のことは個人的には知りませんでした。でもむしろ彼はダマスコ途上で栄華されたキリストにお会いしたのです。ですからパウロはいつでもキリストという名前を最初に強調します。またパウロは自分を使徒と言っています。使徒とは一体何でしょうか？使徒とは今まで教会の中に存在した最も高い役職です。今日、人としての条件を満たすことはできないという単純な理由で、教会には人は一人もいません。人としての条件は次のようなものです。第一のものは、人たちは自分たちの任務を直接生けるイエス様の口から受けた弟子のことです。パウロは自分のためにそのように主張しています。彼は次のように書いています。ガラテヤ人への手紙一章の一節。人となったパウロ、私が人となったのは、人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとイエスを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。パウロがイスカリオテのユダにとって代わって使徒となったと私が信じる理由はこのことです。人たちはマッテアを選びましたが、イエス・キリストが彼を使徒にされたとはどこにも書かれてありません。明らかにすべての使徒は自分たちの任命を直接主イエスから受けたのですとマギー博士は述べています。二番目の使徒の条件は、使徒は主がよみがえられた後、主ご自身にお会いした弟子のことです。パウロはその条件を満たしています。三番目の条件は、人たちは特別な霊感を行使することができました。彼らは聖書を詳しく述べ、また書きました。ヨハネ14章の26節にはこのように書かれています。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。 ヨハネ16章の13節。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。ガラテヤ人への手紙1章の11節から12節にもこのように書かれています。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。確かにパウロは他のどの人にも増してこれらの基準を満たしています。人としての四番目の条件は、彼らは最高の権威を行使することができました。ヨハネ20章の22節から23節にはこのように書かれています。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。第二コリント十章の八節にもこのように書かれています。あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威については、たとえ私が多少誇りすぎることがあっても、恥とはならないでしょう。人としての五つ目の条件は、彼らの権威の印は、奇跡を行う力を伴ったものだということです。マルコ6章の13節にはこのように書かれています。悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。ルカ9章の1節から2節にもこのように書かれています。イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。使徒の働き2章の43節にもこのように書かれています。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。私は今日そのような力は人間には授けられてはいないと信じています。それは人としての印だったのです。ヨハネは一世紀の終わりに次のように書いています。第二ヨハネの十節。あなた方のところに来る人で、この教えを持ってこない者は、家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。この時の印は、すでに奇跡を行う能力ではなく、正しい教えを持っているということだったのですと、マギー博士は述べています。人としての六番目の条件は、彼らは教会を立て上げるという普遍の任務を受けていたということです。第二コリント十一章の二十八節にはこのように書かれています。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。パウロははっきりと人としてのこれら6つの条件を満たしていました。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと告白しているように、パウロは 自分の使徒職を何か個人的な野心や人間の意思や教会からの要望にではなく、神様の御心に置いていました。彼はガラティア人たちにこのようにも書いています。ガラティア人への手紙一章の15節から16節。けれども、生まれた時から私を選び分け、恵みをもって召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとされた時。またパウロはテモテに次のようにも述べています。第一ペテロ一章の十二節から十三節。私は私を強くしてくださる私たちの主、キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。パウロは神様の御心を自分の使徒職の土台として常に提示してきました。人としての証明についてパウロは次のように書いています。第一コリント人への手紙一章の一節。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネから。同じく第二コリント人への手紙一章の一節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、および兄弟テモテから、コリントにある神の教会、並びにアカヤ全土にいるすべての生徒たちへ。コロサイ人への手紙一章の一節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、および兄弟テモテから。そして第二テモテへの手紙一章の一節でパウロは自分のことを次のように紹介しています。神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロから。以上のようにパウロの使徒としての証明は人間から出たことではなく、あくまでも神様ご自身から出たものであることを彼は繰り返し告白しているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアウトラインと、教会は体であるというテーマで、エペソ人への手紙一章、一節から二節をお届けしました。お話はラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。